代わりまして生涯学習課からです。長くて学び愛講座6月開講分をお知らせします。6月は健康のための野菜果物学遊び、それから初心者でも大丈夫乙女の祈りに取り組む講座、そして私の手作り健康ハーブティー、この3つが開講されます。興味のある方は生涯学習課電話 56-0627 までお願いいたします。次に4月のみんなの掲示板です。コーラスクラブの参加者を募集しています。日本人の心に響く名曲をみんなで楽しく歌いましょう。工場の月、武田の子守唄、桜貝の歌など30曲あります。時は平成30年4月11日と25日の水曜日、午後2時から3時まで。場所は長久手市城屋敷114番地のカフェバンバンです。対象は男女が各10名、参加費がお茶代として100円かかります。お問い合わせ先は 080-3644-4577 の高橋さんまでお願いいたします。以上でお知らせを終わります。
続いて長久手市文化の家からのお知らせです。音博2018ようこそ夏の音楽バザールへ。2016年夏、長久手市に音楽旋風を巻き起こした音博が帰ってきます。今回も子どもたちにクラシック音楽の魅力を伝えます。6月から7月の期間中、町中に音楽家が登場。8月5日には音楽を全身で体感できるアトラクションや誰でも楽しめるコンサートを開催。文化の家が音楽のテーマパークに変身します。さあ、1日限りの特別な音楽の旅に出かけましょう。時は8月5日日曜日、10時半から16時15分まで。場所は文化の家全館です。内容は楽器体験、指揮者体験、室内を楽音演奏会、オーケストラコンサートほか、子供、料金は子供0歳から小学生まで500円、大人中学生以上1500円です。前売り、当日およびフレンズ会員一般同額です。続いて音博合唱隊募集。音楽家と一緒に舞台に立とう。プロのオペラ歌手の指導のもと、オープニングコンサートとメインイベントのステージのために脱炭人の踊りなどを練習します。時は練習は5月12日土曜日、19日土曜日、6月2日土曜日、23日土曜日、7月7日土曜日、21日土曜日、8月2日木曜日です。各とも10時半から12時まで。リハーサルは6月8日金曜日、8月4日土曜日、本番は6月9日土曜日、8月5日日曜日です。対象は全ての練習と本番に参加できる小学校3年から6年生とその家族、定員は40人程度。親子での参加は大歓迎です。講師は本田美香さん。申し込みは4月10日火曜日から文化の家窓口または電話にて申し込んでください。定員に達し次第募集は終了します。続いてガレリアコンサートボリューム171、長久手フォレスト合唱団プレコンサートのお知らせです。4月22日日曜日に開催する第14回定期総会演奏会のプレコンサートです。時は4月15日日曜日、12時開演。場所はアトリウムです。出演は長久手フォレスト合唱団。料金は無料です。多数ご参加ください。続いて文化の家発売中の公演からのお知らせ。4月21日土曜日、東京芸術座夏の庭。4月22日日曜日、 長久手フォレスト合奏団第14回定期演奏会くつろいでジャパネスク5月3日木曜日祝日2018長久手キッズプログラムレフレールバギーウギーライブ20185月5日土曜日祝日愛知室内オーケストラワクワククラシックコンサート。なお、これらについてのお問い合わせ先は文化の家613411までお願いします。
次は文化スポーツのコーナーのお知らせです。茶室で抹茶を楽しみましょう。長久手市文化協会と共同で色金山の茶室などを一般開放し、抹茶を楽しめます。毎月第2日曜日10時から14時30分まで、8月、1月は除きます。場所は色金山歴史公園茶室管理棟、一服250円で茶菓子付きです。公展などで中止になる場合があります。色金山歴史公園茶室管理棟 61-3131 にお問い合わせください。この問い合わせは障害学習課 56-0627 です。次は暮らし環境関連のお知らせです。うずかぼ園管理事務所がオープン。4月1日日曜日からうずかぼ園管理事務所がオープンし、うずかぼ園に関する各種手続きや相談を受け付けします。また墓参時の休憩にもご利用ください。時は火曜日から日曜日の9時から17時まで、12月29日から1月3日および月曜日が祝日の場合の翌日を除きます。場所は宇塚2丁目303番地宇塚墓園地内。宇塚墓園西側入り口は4月1日日曜日から車両の進入ができなくなります。このお問い合わせは管理事務所78-2455 です。渚町施設利用優待制度。長久手市では長野県渚町と交流を進めており、市民が渚町を訪れた時に一部施設の優待を受けることができます。詳しくは長久手市ホームページをご覧ください。この問い合わせは立つ瀬があるか 56-0641 です。4月6日から15日は春の全国交通安全運動です。ストップザ交通事故、高めようモラル、守ろうルール。運動重点として歩行中の子ども、高齢者と高齢ドライバーの交通事故を防止しよう。歩行中、自転車乗用中の交通事故をなくそう。後部座席を含めた全ての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう。飲酒運転を根絶しよう。4月1日から10日まで春の安全なまちづくり県民運動。年間スローガン 3N 運動。犯罪に遭わない、犯罪を起こさせない、犯罪を見逃さない。運動の重点として住宅を対象とした侵入等の防止、自動車盗難の防止、特殊詐欺の被害防止、子どもと女性の犯罪被害防止。この問い合わせは安心安全課 56-0611 です。次は健康福祉関連のお知らせです。脳ドック検診費用助成について。脳ドック検診の受診費用の一部を助成しています。次のすべてに該当する人が対象となります。昭和54年3月31日以前生まれの人、平成30年4月1日以降の検診受診日時点で長久手市に住所を有する人、平成26年度から平成29年度の間に脳ドック検診の助成を受けていない人、ただし次に該当する人は対象外です。 脳の疾患で治療中または過去に治療を受けた人、職場等で脳ドック検診の受診機会のある人や助成費用の助成がある人、助成金額は上限25,000円、助成方法は病院により異なります。受診前に健康推進課で事前申し込みをしてください。平成31年2月末までに脳ドックの受診をしてください。このお問い合わせは健康推進課 63-3300 です。次は障害者タクシー料金助成利用券の交付について。障害のある人がタクシーを利用するとき、運賃の一部を助成する長久手市発行のタクシーチケットを交付します。対象者は身体障害者手帳1・2級、下肢体幹機能障害3級、療育手帳 A・B 判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級手帳の所持者です。助成額は650円で、基本料金およびお迎えの車の料金を含みます。交付枚数は年間52枚。対象であることがわかる各種手帳と印鑑を持って福祉課窓口にて申請してください。この問い合わせは福祉課 56-0614 です。次は人権擁護委員の再任です。平成30年4月1日付で野崎須磨子さんが再任されました。平成30年4月1日から平成33年3月31日までです。次は市政情報の連絡です。明るい選挙を目指しましょう。長久手市明るい選挙推進協議会委員の渡辺美沙夫さん、山野田が平成29年度愛知県選挙管理委員会表彰を受賞しました。長久手市明るい選挙推進協議会では、公正な選挙の実施や投票率向上などのために、選挙期間中や市内のイベントなどで選挙啓発活動を行っています。このお問い合わせは、長久手市選挙管理委員会事務局 56-0605 です。町の話題からご紹介します。氷柱下、今年の冬は連日氷点下マイナス1度からマイナス4度が続いたりしていますね。水の中に花などを入れた状態で屋外で凍らせて作った氷柱下などです。ここには氷に閉じ込められた黄色いお花の写真が掲載されています。目白の観察、今年も自宅の庭にみかんを枝にして刺しておいたら、早速目白が飛来してきました。毎年、今頃みかんを半割りにして刺しておくと、20分くらいでこうして目白が見つけてやってきます。目白さん、みかんも大好物のようですね。みかんを刺している枝に目白が止まっている写真が掲載されています。彩雲、2月16日金曜日16時頃、テニスコートの北西上空で彩雲が見れました。彩雲は太陽や月の光が微小な水滴や氷の結晶による解析現象で、淡い赤や緑や青で縁取られるか、あるいは部分的に輝いて見える雲です。雲の縁が虹色に輝いている写真が掲載されています。トヨタ博物館の企画展、トヨタ博物館の企画展に行ってきました。元気日本1960年代、内容は1960年を彩った車たちが展示してあります。期間は2月10日土曜日から4月15日日曜日まで、場所はトヨタ博物館新館2階です。 世界を身近に。3月4日日曜日に国際交流フェスタ in 長久手2018が文化の家で行われました。インドネシアバリ島の打楽器ジェゴグやモンゴルの弦楽器バトーキンの演奏のほか、異文化が体験できるブースなどがあり、多くの人が訪れました。またフェスタ終了後にベルギーワーテルロー市との姉妹都市提携25周年を祝うビデオメッセージの撮影会も行われました。ここにはジェゴグやバトーキンを体験演奏している写真などが掲載されています。地域見守り協定、誰もが安心して暮らせる街づくりを目指す地域見守り協定を新たに4事業所と締結しました。事業者の皆さんの業務に支障のない範囲で地域見守り活動を行うことにより、市民が必要とする支援をいち早く受けられるようにします。なお地域見守り協定は3月末現在で74事業所と締結しています。新たに締結した事業所は中日本高速道路名古屋保全サービスセンター、瀬戸信用金庫長久手南支店、愛知銀行長久手支店、トヨタ信用金庫入ヶ池支店です。愛知県広報コンクールで入賞、広報長久手平成29年11月号写真部門組写真の部入選、県内自治体の広報技術の向上を図るため広報誌やウェブサイトなどの広報媒体の優秀作品を選奨する愛知県広報コンクール、平成29年中の作品で長久手市は写真部門組写真の部で入賞しました。取材への協力や広報への提案をいただいた皆さんのおかげです。ありがとうございます。今後とも市民の皆さんに親しまれる広報媒体づくりに努めていきますので、引き続きのご支援をよろしくお願いします。ここには大縄銃の発砲や棒の手、神社境内で神馬の失踪の様子が収められた写真が掲載されています。
次は地域伝言版です。西小学校区まちづくり協議会からのものです。私たちの町にまちづくり協議会ができて1周年を迎えました。触れ合い、つながり、みんなが楽しむまちづくりを合言葉に、運営委員を中心に町のことを話し合ってきました。町の人が集まって町のことを話し合う、今までありそうでなかったことです。自治会をはじめ、各活動団体から個人で参加していただいている方まで、多くの方に関わっていただいています。昨年の夏にはアンケートも実施し、町の皆さんにご要望やご意見、アイデアをお寄せいただきました。このような町の皆さんの願いや思いを形にしていくためには、やはり町の皆さんのご協力が不可欠です。できることからできる範囲で活動していただければ、町の風景もちょっとずつ変わってくるのではないでしょうか。そのために共生ステーションは町の相談員や事務長も常駐しています。どんなことでも構いません。ぜひご相談ください。またホームページも開設しました。小学校区まちづくり協議会のご案内でした。次です。日進市、三好市、東郷町、豊明市、長久手市による備讃だより、今回は日進市の情報をお知らせいたします。布施明コージーシアター2018、片影で一休み、ピアノとバイオリンの演奏で歌い上げるアコースティックライブと一人芝居を融合させた心地よい空間をお楽しみください。 時は7月14日土曜日16時開演。場所は日清市民会館大ホール。料金は6000円です。全席指定です。未就学児の入場はできません。申し込みは日清市民会館は4月14日土曜日10時から、電話745700で予約を受け付けます。またチケットピアでも予約を受け付けています。美三田よりでした。次はドクターからあなたへ。特定看護師ってなに？東名古屋長久手医師会の報告です。2015年10月に特定行為に関わる看護師の研修制度が施行されました。すべての段階の世代が75歳以上となる2025年に向け、国は看護師10万人以上の特定行為に関わる看護師の研修終了を目標にしています。さて、特定行為とは何ですか？気管カニューレや胃ろうカテーテルの交換など、通常は医師が行う医療行為のうち21区分38行為で構成されています。共通科目315時間、区分別科目最大72時間、全国54カ所の指定研修機関での講義演習などを受講することが求められています。看護師さんが働きながら研修を受けるにはとても高いハードルがありますが、在宅医療が盛んに実践されている中で、今後ますます重要な資格になると予想されます。すなわち医療業務の分担による効率化、医療機材の交換などのマニュアル化、異常事態の早期発見等のメリットがあります。医師と一般看護師や多職種施設間をつなぐ重要なパイプ役を担うことが期待されています。さて、来る4月14日土曜日に第18回あのドクターにあのお話を開催します。今回は講演の議題が4つあります。1つ目は脳卒中の予防についてを、名古屋脳神経外科クリニック院長玉井清医師。2つ目は心不全のお話、高血圧で起こる心不全、水野内科院長水野智文医師。3つ目は胃もたれについて、長久手内科胃腸科院長今田明医師。4つ目は補聴器のお話、特に加齢に伴う難聴について、長久手耳鼻咽喉科院長野口和真医師。それぞれ4名の医師が講演します。皆さんの日常の健康管理に役立つ話題が満載です。ぜひともこの機会をお見逃しなく。多数の皆さんのご来場をお待ちしています。時は4月14日土曜日13時30分会場で、14時開演、文化の家風のホールにて。参加費は無料で予約もいりません。問い合わせ先はタンポポクリニック、電話 42-4099 にお願いいたします。ドクターからあなたへのコーナーでした。裏表紙に入ります。一平と一服第55回。題は寂しい。昭和41年の春、我が家は初めて耕運機を買いました。それ以前、田植えはすべて人力で作業するしかなく、他人の力も借りないと生活ができない時代でした。ご近所との付き合いを大切にして、ご近所に頭を下げて互いに助け合いながら生活をしていました。 幸運気という動力を手に入れたことで、他人の力を借りなくても生活ができるようになりました。効率的で便利な生活と引き換えに、近所の人に頼んで一緒に作業をする機会は減っていきました。この50年間、日本中が豊かさと便利さを求めて、大人たちは忙しくなりました。私事で恐縮ですが、今年に入り母が亡くなりました。103歳でした。亡くなる前の10年間ほどはショートステイやデイサービスを利用していましたが、それ以前は日中家に一人でした。日中以外は家族で一緒に過ごし、朝晩には行ってくるね、ただいまと声をかけていました。母が亡くなってからその当時の日記を読んでみると、誰もいない、今日も家の中は静かだ、寂しい、知り合いが亡くなった、寂しい、世の中近所が変わってしまった、寂しいと、毎日のように寂しい寂しいと書かれていました。その頃私は介護施設で働いていました。介護職員に対して、ここにいる人は全員寂しい思いをしている、家族はなかなか会いに来てくれない、職員は忙しくしていて話しかけづらい、だから職員から声をかけてほしい、相手の目を見て話をしてほしいといつも話していました。それなのに自分の母の日中の寂しさをどうしてあげることもできなかったのを日記で初めて知りました。ショックでした。施設に入居している人だけでなく、家族と住んでいても高齢者の皆さんは寂しい思いをされています。高齢者だけでなく、核家族で子育てしている方も同じかもしれません。家族だけで寂しさを紛らわせてあげることが難しいのであれば、家族以外の人が声をかけたり、誘ってみたり、少しずつでもいいのでできることはないでしょうか。小学生から、こんにちはと言われて嬉しかったという高齢女性の声も聞いたことがあります。たったそれだけのことでも寂しい思いを軽くすることができるのです。一平と一福でした。最後に長久手市の統計情報です。平成30年3月1日の現在の人口です。総人口は5万7406人で、先月と比べてマイナス44人。男性は2万8490人で、マイナス21人。女性は2万8916人で、マイナス23人。世帯数は2万3273世帯で、マイナス22世帯。2月の月間移動数は、転入が233、転出が293、出生が49、死亡が33、そのうち孤独死、孤立死はありませんでした。2月の交通事故は、死亡がありません。重傷が1人、軽傷は29人。2月の犯罪発生状況は、刑法犯が23件、そのうち侵入盗は1件でした。統計情報をお知らせいたしました。これで広報長くて4月号を終わります。寒かった3月上旬が嘘のように、連日暖かい日が続いていますね。桜もほぼ満開です。陽気に誘われて楽しんでみてください。それではまた。さようなら。